今日は石井敏郎西宮市長にお話を伺います。今回もリモートでのご出演です。石井市長、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。さくら FM をお聞きの皆様も明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
市長は年末年始はいかがお過ごしだったんでしょうか。
穏やかに過ごしたと言いたいところなんですけれども、
はい、
本当にこのコロナでですね、前代未聞な年末年始となりましたよね。
そうですね。
家族と、過ごして娘と凧揚げしたというようなそんなところもありますが、
はい、
12月31日や三が日にも保健所に行ってですね、現状をヒアリングしたり、
はい、
応急診療所に行ったりいたしました、
はい。
そして今本当にこの心配な感染拡大ということでありますけれども、
はい、
そういう状況の中にあるんでですね、本当にこう落ち着かない年始でもあります。
そうですね。
重ねてちょっと申し上げなければいけないのがですね、
はい、
やはりもう感染拡大に本当に皆さん一人一人で気をつけていただくというもうそのことに尽きりますんでですね、
はい、
こちらの保健所、それから中央病院、それから各医療機関の皆様方、全力で取り組んでおりますが、
はい、
発生する数が抑えられないとですね、もうパンパンで、逼迫を超えているような状況でもありますんでですね、
はい、
なんとか皆さんのご協力、ご理解お願いしたいと思うところでもあります。
そうですね。
はい。
市政ニュースの、1月1日号の表紙に皆さんが今年の抱負や目標などを紙に書いて掲げている写真が出ていたんですが、市長は年初の思いとして守り育むという言葉を書いていらっしゃいましたね。
はい、筆で書きました。
はい、はい、お綺麗な達筆でいらっしゃいます。
いや、ありがとうございます。お手にでも嬉しいです。
はい、
はい、守り育むというのはですね、
はい、
やはりこのコロナの感染症から市民の皆様を守りすると、
はい、
それから一方で学校の活動ですね、
はい、
それから地域活動、経済活動、こうしたことを守っていくと同時にですね、すべてこう止めて守るという意味でなくてですね、
はい、
どんどんどんどん、この中でも子どもたちは育っていきますから育んでいかないかん、それからこの新しい生活様式に合わせて期待を、オンラインでできるような手続きを増やしていくとかですね、そういうスマート化していかなきゃいけない、
はい、
地域のつながりもやっぱりこれこういう時だからこそ育んでいくという、こういう一年にしたいなという思いで守り育んでいただきました。
はい、
はい、
というお話を今日はこの後伺っていくわけですが、先ほど市長がおっしゃいましたように、はい、年末年始も日々感染者が出ているという新型コロナウイルス感染拡大が続いている中ですが、医療関係の方々も、はい、気の抜けない年末年始を過ごされたと思いますが、はい、感染数、そして亡くなる方の数も増えてきているというのがちょっと本当に心配ではあるんですけれども。
いや、本当にそうですね。
はい、
そういう中ではですね、
はい、
やはり、まず先ほども申し上げたところで重なるわけですが、
はい、
感染の拡大抑制には、市民の皆さんが、この感染のリスクがあるそういう接触を極力避けていただくということしかないんですが、
そうですよね。
この先はあれですね、この、3月ぐらいからですね、
はい、
ワクチン接種のですね、
はい、
そういうようなことが、一つの巧妙となる可能性がありますのでね。
はい、そうですね。
ちょっとそちらの話をさせていただきます。
そうですね、その見通しといいますか、いつぐらいから接種できるのかというところが一番皆さん気になるところですね。
そうですね、報道等で皆さんもご承知のようにですね、今海外のファイザー社のワクチンの承認の申請が行われている状態でありまして、
はい、
そしてお国の方ではですね、2月下旬から、まず医療従事者の方からですね、接種を開始するということで言っておるわけです。
はい、
で西宮市においてもですね、実際その事務を担うのはですね、地方自治体になりまして、
はい、
既に課長1人、係長3人の体制で、担当部署を任命しております。
あ、はい。
で、実際の情報収集をしてですね、そして、最大49万市民に2回ずつ98万回打つ体制をいるということなんですが、
なる
ただまあ、一回これは努力義務のワクチン接種という国の立て付けなんでですね、
はい、
打たれない方も、まあ、行くばっか出てくるんではないかと。一方で、医療従事者の後はですね、まず高齢者、
はい、
それから基礎疾患ある方、はい、それから一般の方へということで、うん、まあ、3月、4月、5月というふうに行くんですけれども、
はい、
まあ、もちろん接種費用は国費で負担されますので無料となりますが、
はい、
まあ、これのがですね、まあ、今イギリス、アメリカなどで接種始まってますがですね、まあ、一つの、まあ、感染収束に向かう、まあ、それを、まあ、私も期待をしているというところでもあります。
そうですね。
まあ、それにはしっかりとお一人お一人に打っていかなければいけませんのでですね、
はい、
それは、うん、行政が、医師会の皆さん方、それから看護師会の皆さん方協力をしてですね、まあ、迅速にやる体制をしていくということであります。
はい、
で、まあ、49万の、ね、市民にということですから、
ええ、
まあ、個々の医療機関で、打つようなケースと、
はい、
それから集団でどこか広いスペースで、ね、バンバン打つというようなケースですね、
はい、
まあ、おそらくハイブリッドな形になるんだと思うんですよね。
そうですね、はい、
まあ、こうしたことも情報が分かった段階でですね、可及的速やかに市民の皆さん方に市政ニュースなどなどでお届けをしていきたいと思っております。
はい、そのワクチンを頼りにというところですが、はい、国では1都3県に緊急事態宣言ということになりまして、まあ、西宮市も阪神間も大阪も感染者がかなり多いので、宣言が出ていなくても要注意は要注意でいかないといけませんね。
まあ、おっしゃる通りですね、
はい、
仮に宣言が出る、まあ、知事が国に要請をしてというようなことなんでしょうけども、
はい、
まあ、それは大阪、兵庫の知事の判断が今の段階ではそういうのではないとはいえですね、
はい、
一方でまあ我々自身はですね、そういう意味ではもう今もう緊急事態宣言が出たのとほぼ同様な注意を持って生活をしていただくと、
はい、
とはね、その桜井編も同じ部屋でやりたいですよね。
はい、そうですよね。もう長らく、はい、お会いしていないので、
ね、はい、ちょっとそういう寂しいなと思うんですけど、
はい、
まあ、しかし感染広がっちゃったらどうしようもないですからね。
その通りですね。
我慢しなきゃいけないですね。
はい、はい、我慢はまだ続きますけども、
続きますが、ちょっと桜咲くぐらいに光明が出てくる、ね、梅が咲いた頃にその光明がよりさらに明るく見えてくるという、
はい、
そんな形で頑張りましょう。
はい、わかりました。
はい、
ところでこの新型コロナウイルスの感染拡大も踏まえまして、児童生徒1人につき1台の ICT 端末を配備するという国のギガスクール構想の実現が前倒しになりました。で、西宮市でも今年度中に配備される予定と伺っておりますが、今後このギガスクール構想に基づいての取り組みはどのように進められるんでしょうか。
いや、そうなんですよ。これですね、
はい、
小学生、中学生、公立ですね。
はい、
まあ、全員に1人1台をですね、まあ、国がとおっしゃってなったんですけども、はい、市の予算もですね、国の予算だけじゃなくて、市の予算もちゃんとつけてですね、
はい、
それで今手配をしているところであります。
はい、
それで、まあ、これが注目をされたのはですね、まあ、一つは学校が休校になってですね、うん、それで、まあ、友達同士、先生とも会えない中でですね、
はい、
まあ、こうやって大人はズームができていると、子供にもこういうような機会でオンラインで学習してもらえる環境を作る、なんでそういうことが我が国でできないんだ、みたいな、そういう声が大きかったからですよね。
はい、はい。
で、まあ、私たちもですね、すぐに、やりたいと思っておったんですけども、
はい、
お金の問題だけじゃなくて、やっぱりこれ機器をですね、はい、小学校、中学校ってなるともうこれ3万台、4万台なんですよね、
西宮。はい。
3万台、4万台ですから。
すごい数ですよね。
その調達で、それで、まあ、その時期になったということであります。
はい。
で、まあ、一方でですね、まあ、このオンラインでですね、学校を結ぶということ以外にもですね、
はい。
ギガスクール構想というのはですね、大きな効果が見込まれますんでですね、
はい、
まずその施策をまとめたギガスクールスタートパッケージというのをですね、
スタートパッケージ、
まあ、スタートパッケージ、
はい、
まあ、こういうようなことをですね、まあ、今公表してやってるわけですね、
はい、
もうちょっと分かりやすく言いますね、
はい、
どういうことができるかなと岡本さん思いますか。
どういうことができるか、
まあ、もちろんね、こうやってオンラインで仮に休校になった時にですね、
はい、
あの先生と生徒が何々くん元気、うん、何々くん元気と、はい、じゃあこの授業黒板見てねというのがオンラインでできるというのもあるんですけども、
はい、
例えばね、学校にみんなが行った時でもですね、
はい、
一つ、これの活用で、一番よく効果が出るのがですね、体育の授業とかなんですね。
体育ですか。はい。
例えばですね、跳び箱を飛べるのに苦労している子がいる。
はい。
逆上がり上がれない子がいると。
はい。
で、それにですね、その子が上がれなかった、逆上がりできなかった時の動画を見せて、それで、はい、何々くん、こういうことだよと。
あ、なるほど。
自分は一見にしかずがですね、まずこういう場面で使える。
それはでも、あの、私たちの時代にはもうありえなかったことですが、すごく分かりやすい、便利ですね。
それから、あとはですね、こう、学びの個別化っていうのもあるわけですね。
個別化。
つまり、はい、例えば文数の授業をやってるときにですね、落ちこぼれの問題も大変なんですけど、
はい、
吹きこぼれの問題ってあるわけです。
吹きこぼれ？
要するに、3分の2たす4分の3はっていう、問題を解いたときにですね、
はい、
別に答えは今いいですよ。
あ、よかったです。はい。
それができない子に一生懸命教えるっていう、うん、まあ、先生として当然だと思うんですけど、
はい、
できてる子はですね、もうそこで、まあ、イライラするわけじゃないですけど、
あ、
手持ち無沙汰になっちゃうんです
ね。あ、なるほど。次行きたいのになってことになっちゃうんですね。
行きたいのになった。
うん、なるほど。
で、2分の1たす4分の1はってやったらときにですね、
はい、
まあまあ要するに4分の3っていうのが、わかんない子が3人いたらその子に説明してる間にですね。
はい。
はい。じゃあ、他のことをやってもらったら困りますけど、分数の応用問題を、それぞれのタブレットでやりなさいって先生が言うわけです。
はい。はい。
吹きこぼれってどういうことかっていうと、要するにその、今のクラスの単元ができちゃって、
はい。
それで、もう要するに学校で何も学ぶことないよって思っちゃう子が、
はい。
正直いるわけですね。
はい。
で、そこで、まあ、じゃあ、親が塾に行かせましょうみたいになっちゃうんですけど、そうじゃなくて、塾に行かすんじゃなくて、学校の場で、その吹きこぼれ対策ができる。
なるほど。
タブレットによって学びの個別化ができる。
はい。
A 君は2分の1たす4分の1をやってるけど、
A、
B 君は応用問題で、6分の5たす、
はい、
9分の7をやってるんだ。
はい。
計算しなくていいです。
すぐできません。
これでここでできる。
はい。なるほど。そういう使い方もあるわけですね。
それからね、あとこの一人一台のタブレットだと面白いのがですね。
はい。
私みたい、私もこんな感じの小学生だったですから、
はい、
もう、はい。今、雪が降ってますけど、どう思いますかって言ったら、はい、はいはいはい、先生っていう、そういう生徒はいいんです。
あ、はい。あ、はい。
だけどね、はいはいはい、石井くんうるさくって私意見が発表できないっていう子いるじゃないですか。
はい。
岡本さんみたいに、
ね、いや、私もあの市長と同じような方でした。
そうですか。
はい。
じゃあ、私たちとか岡本さんみたいじゃない生徒が。
ああ、なるほど。はい。
生徒が、タブレットを通じてね。
はい。
雪がとっても綺麗で、うさぎさんがいるようです、みたいなことを。
はい。
タブレットを通じて先生に言えるわけです。自己実現、自己表現の新たなツールになるわけですよ、
ね、うん、そうですね。みんなが手を挙げられるわけじゃないですもんね。
で、それと石井くんはうるさいからいつもさせないとダメねみたいな。
はい、
ね、私そこまでうるさくなかったですけどね。
はい、
そういう意味では、
はい、
全員参加型の学習にもなっている。
はい、
まあ、そういうような形でですね、このギガスクールパッケージというのは、そういう使い方についていろんなこのやり方のですね、
はい、
まあ、指針というかモデルを示しているという、うん、こういうことですね。
そうですね。 まあ、あのホームページトップページのトピックス内の西宮市のギガスクール構想というところをクリックしていただけると皆さんにもすぐご覧いただけますのでぜひ見ていただきたいですね、はい、あの保護者の方々にもぜひ。
そうですね、
そうですね。さて来週月曜日11日には成人式があります。まあ、あの兵庫県内で延期の決まったところもありますが西宮市は今のところ前回の放送でもお話伺ったように阪神甲子園球場で開催予定、十分にコロナの防止対策をして参加をということですね。
そうですね、はい、あの現時点においてはあの予定通り開催しようと考えています。
はい、
本当にそのコロナの問題が心配ではありますが、まあ、一方で、感染予防対策をしっかりしてですね、
はい、
その後、まあ、会食をしたりとかですね、うん、そういうようなことにしっかり抑制していただいて、
はい、
大人の皆さん方へのお祝いですから大人の振る舞いをしていただけるというふうに信じておりますので、
そうですね、
という中でですね、
はい、
姫を、まあ、お祝いをしたいというふうに思っております。
はい、最後になりましたが今月17日で本市にとって忘れてはいけない阪神淡路大震災から26年となります。まあ、ご遺族の方、はい、市民の皆様はそれぞれ哀悼の意を捧げられることと思いますが、記念碑のある万智谷の西宮震災記念碑公園には、市長は行かれるご予定ですか？
はい、あのもちろん参ります。
はい、
ただ例年のようにですね私が追悼のメッセージを読み上げてお伝えするということは密を避ける意味では行いません。
あ、はい
はい。でまあ、の例年は設置している記帳所もですね、新型コロナウイルス感染防止のために設置はいたしません。
あ、はい。
で、まあ、一方で、まあ、献花の配布はございますのでですね、
はい、
ご来場の際は、マスクの着用をしていただければと思っております。
うん、はい、わかりました。今日はここまでとなります。石井市長、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来月お願いいたします。